はい、こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます。横山健です。ピザオブデスレディをご無沙汰しています。第4回目なんですが、だいたい月1ぐらいのペースでやりたいねって話をしてて、年明け早々1回飛びましたでね、これ俺毎回の楽しみなんだけど、作家の浩平が考えてくれるちょっとしたネタ、今月はどんなんだろうな。確定申告の還付金入金後にやってくる住民税のごとく、忘れた頃にやってくるのでおなじみのこの番組怖いね、これね。そう、還付金戻ってきたって、やったと思ったらね、住民税上がっちゃうっていうね、怖いね。そう、そういう怖い番組なんだこれはでおなじみのこの番組、できれば今回も最後までよろしくお願いします。じゃあタイトルコールいってみましょう。いきます。横山健のピザオブデスレディオ。はい、ということで始まりましたピザオブデスレディオ第4回です。この番組は聞いてくれてる皆さんからの質問も受け付けています。メールアドレスはradio@pizzaofdes.com、 radio@pizzaofdes.com。 ツイッターのハッシュタグもあります。ほとんど使われてませんがシャープ POD レディオ、シャープ POD レディオです。はい、ということで今月もいろいろ話をしていきたいと思うんだけれども、まず俺の近況トークから。最近健さんどう過ごされてますかっていうことなんだけれども、そう、これね、まず何気に2021年最初の配信、何したかな。まあコロナだから意外と引きこもってたかな。うんね、誰かと忘年会だ新年会だとやるわけにもいかず、だからあんまし面白いことはないか、ネットフリックスばっか見てる。うん、だらっと過ごしてました。あとはね、鍵盤で練習ばっかしてます。だから表に出るのはもう練習の時ぐらいかな。うん、練習は結構ねまめにやってるんだけども、あと僕の近況じゃないけれども、あとトピックといえばこれです。ピザオブデスより全9バンドによる一発撮り無観客ライブ音源 Because It's 2020 2020。そう、これ全バンドね、リリースされました。サスペンデッドフォースから始まって、ドラッドナッツ、ミーニング、カントリーヤード、ケン横山、スラング、バール、エンバー、そしてガーリックボイスと、全バンド無観客ライブで、それぞれのバンドの色が計らずも出たかなっていう気がすごくするんだよね。これね、ピザオブデスの、通販サイトで通販だけのリリースになってますので、ぜひ、ホームページに行ってそれぞれちょっとチェックしてみてください。もちろん1枚ずつの購入も可能だし、好きなバンドだけの購入も可能、まとめて買うことも可能。ちなみにケン横山のジャケは衝撃作父丸くんです。他のバンドはみんな真面目にやってんのにねはい、メールを読ませてもらいます。ラジオネームとも0823。ケンさんこんにちは。毎回楽しくラジオを聞かせてもらっています。 Because It's 2020ケン横山買いました。 ありがとう。今までライブ会場で聴いていた曲たちも、この無観客一発撮りだとまた違った雰囲気になって、とてもかっこよかったです。そして何よりもジャケットの父丸くんがかわいい。そりゃケンさんも出来合いするはずです。ですが裏ジャケを見ているととんでもないことに気づいてしまいました。5曲目に収録されている Not Fooling Anyone が Not Fooling Anymore になっちゃっています。確認してみてください。そうなんだよねこれそう、こういうのって、ね、ジャケットってまとめて作るんですよ、やっぱ何枚分か。で文字の間違い誤色って言うんだけど、誤色とか見つかるともう皆さんも手元に行ってしまったものはしょうがない。でもまだ倉庫にあるものとかは回収して、ですり直したものを ま、要するに余計なお金がかかって、もったいない物資が出てしまうわけですよ。これはどう、これどうするって言ってた？特に触れないだっていいね、インディーズだね逃げ切ろうとしてる。そう、逃げ切ります。なんならタイトル変えます。ノットフリングエニモアです、ご指摘ありがとうございます。他のバンド間違いないだろうね。エンバー、エンバー、
怪しいという
エンバーもなんかあったザルだなピザオブですでもまあある意味、ある意味エンバーだったらいいんじゃないかなある意味ですよ鍵盤度とエンバーで間違うっていう、これもう南ちゃんにとっては当たり企画ですね、うん、きっと南ちゃんも、わざとやって俺をいじってくれてるんだと思ってくれてると思います。はい、ぜひぜひ聞いてみてください。よし、次は、おお、これ俺はこのために来ました。前回から募集している今月のメイン企画、ハケ水車ボイス選手権なんと応募数が2通、壊滅的ですね。これもう続かないんじゃないの俺も本当、このために来たよ今日、これを聞くために。まあ、とりあえず聞いてみようか。あ、メール、はい、挑戦者のメール、はい、へののり様へののりくん来た。え、2人のうちの1人がへののりくんなわけよね、はい、もうだいたいなんかもう着地点もうね、想像できるじゃん。まあ聞いてみよう。はい、じゃあへののりくんのへののりくんのハケ水車ボイスどうぞ。いやー、これなんかこう、あれ、これ仕事ってわけじゃないけどさ、このラジオ趣味とはいえ辛いね、これ聞くのは。想像しちゃったあー、へののりくんご苦労様です。本当に素晴らしい作品でした。辛いな。これが最後のチャレンジャー両一二人とも男なんだね。あー、くそ、前回のステイゴールド編、チンチン、あ、チンチンの子ね、チンチンで歌って負けたのが非常に悔しかったので、うさばらしにエアハケ水車をうちの可愛い子ちゃんに決めてました。お、甲骨の声ぜひ聞いてください。お、ちょっとこれ聞かせてください。猫ちゃんじゃない相手これはさ、猫ちゃんのミャオとパンパンパン別撮りなのかな、それともなんかパンパンパンって言いながら猫ちゃんのこう喉のあたりとかゴロゴロとかしてミャオミャオって言わせてその雰囲気を作ってんのかとか想像すんのがまたね面白いでも良一、これは結構問題作だぜ。これは重感ですよ、重感いやいや、違う違う違う、女の人だ、女の人がミヤミヤ言ってたんだ今ね、そういうことにしないね、うん、これチャンピオン決めなきゃダメ。
じゃ引き続き
そうね、この二人、良一とへののりはやっぱまあ勇者格ってことでもうちょっと聞きたいな、もうちょっとこう、できればもう1オクターブぐらい高い、やっぱり1オクターブぐらい高い声がナチュラルで出る人たち、女性にドアを開きたいな、うん、僕はね、うん、 まあそれはね、あのやるやらないは皆様の勝手ですけどガチなやつが欲しいです。はい、これはね、いいのが来るまでもう少しやってみよう。うん、もう少しやってみよう。でもね、このままだとちょっとやっぱまずいよね。前までやってた口ギターソロ選手権、うん、本流の方ね、こっちも引き続き募集しましょう。暫定王者は小熊さんで、前々回のラブポップコーンラブが小熊さんの前の暫定王者だったんでね、チャンピオンが、暫定チャンピオンが今2人いて、それにさっきのハケ水車でも出てきた辺野のりがまた毎回いい作品を送ってくるけどチャンピオンになってない。そうそう、今群雄割拠です、まさにこの彼らにチャレンジする挑戦者待ってます。で、本当に何人か暫定王者ができたところでグランドチャンピオン大会をやりたいそれには当然あの辺野のり良一もこうなんていうかシード枠みたいのでね、きっと参加してくれることと思う。で、その時にはステイゴールドじゃなくてちょっと別の曲を指定して、うん、で予選ですよこれ、うん、あともう少し、今4人いるわけでしょ、小熊さん、ラブポップコーンラブさん、辺野のりくん、良一くん、あともう一人二人いたら結構いい感じのグランドチャンピオン大会になると思う。もう WBA みたいなもんだよね、あの
統一戦。
そう、ボクシングのさ、なんて正規王者がいて暫定王者がいてスーパー王者がいて、もうチャンピオン乱立ですよ。だから誰が一番強いかってことを俺は決めたい、やっぱりね。うん、そんで次行きたい。なんで挑戦者待ってます。よし、次のコーナー行きます。カルチャートークってことで、ここからも適当に話していきたいと思います。このピザオブデスレディオ、毎回さまざまなカルチャーを僕横山健独自の観点から紹介するカルチャーコーナーをお送りしています。今までにはリッキーズ、それから入れ墨タトゥーで西海岸パンクについて話していました。で、今回は、前回やった西海岸パンクの第2弾をお送りします。うん、なかなかね、前回評判良くて、うん、だったらもうちょっとこれを話してみようかなっていうところもあったりして、それで前回はノエフェクスのファットマイクとの出会いとかファットレコードについて話していきました。で、ノエフェクスが来日した時にファットマイクから、お前らサンフランシスコでレコーディングするかって、いや、うん、行くっていうところまで話したと思う。うん、今回はちょっとそれ以降の話をしたいと思います。で、繰り返しになるけども、1995年の5月に、ノエフェクスが来日して、もうその時にはファットレコードから出すってことは決まってたんだけども、レコーディングが決まってなかった。で、行ったのがその3ヶ月後の95年の8月。これはもうメンバー3人にとって初めての海外だったのね。だね、なんちゃんがさ、なかなかあの人にはドラマが降りかかるのね俺たち LA まで行って、 LA から国内線、アメリカの国内線でサンフランシスコまで行ったので、そこでね、なんちゃんの荷物がなくなっちゃって初めての海外で荷物なくすって相当辛いよね。そうで、飛行機の中で、行きの東京から LA まで行く中でリラックスしたいから、なんちゃんサンダル履いてたのよ。そうでもさ、靴とか入れたら荷物が全部なくなっちゃったからそのサンフランシスコ行っていきなりサンダルなのねもうかわいそうでさ、本当にかわいそうだった。で、当時俺たち4人で行ったのかな、メンバー3人と、あと当時のマネージメントをしてくれてた会社の社長と。で、なんか部屋が3つしかなくて、行ったらスタジオに寝泊まりしたの。1階がスタジオで、で2階に居住スペースがあって、すごいね、居心地のいいスタジオで、うん、でも2階に3部屋しかなくて、でなんちゃんすっごい落ち込んでるから、なんちゃん一人部屋入んなっつって一人でね、一人部屋をあてがって、それでやっぱね、 たったいくつしか土地が違わないとはいえマネージメントの社長が偉そうに一人部屋を取ってでも僕と常に相部屋っていうね、うん、面白かったな。でも、うん、でもねその居住性がものすごくいいスタジオとはいえちょっと危ない通りにあったの。アメリカなんか当時のサンフランシスコはスタジオ出て左の道に出るのはいいけど右は行くなって、売人とかがいっぱいいてでトラブル起こすと撃たれるぞっつって、うん、そうで実際ねそのスタジオの真ん前にファットマイクが路駐してたの。そしたら窓割られてパスポート取られたりしたからねそうなかなかねやっぱ怖いよねアメリカで。大通りに面してればまださておきねちょっと裏通りだったの、うん、でも初めてだったからそれが俺たちにとっては意外と普通で、うん、まあ怖いとこなんだなっていうのを思いっきり刷り込まれたからそれは悪くなかったなとは思います。うん、で行ってすぐレコーディングを始めるわけだけれども、つねちゃんすげえいいドラムの音出したんだよな。すっごい広いところで、うん、広いとこで撮るとまあ広ければいいってもんじゃないんだけどやっぱ空気の音が入るからエアー感が増すなんて俺らは言うんだけども、うん、すごいエアーを含んだいいドラムの音取れて、でまあベースも問題なくで、ギターだけリクエストしてたアンプが届かなくてちょっとなんか使ったことないアンプを使ってさ、でもうどうにもいい音になんないの。日本からギターだって2本しか持ってってないしもうどうしようもないと思って、で一生懸命音作ってたらファットマイク、プロデューサーのファットマイクがバッとギターブースに入ってきて Sounds like shit っつったのねもうで今だったらまあひで音だなみたいなね解釈できるけど、当時あんまし英語はできなかった。そうあんましどころか通訳もなしで誰も英語話せないの。よくアメリカ行ったよねそう。ほんでさ、その Sounds like shit っていうのがクソみてえな音だなってさ、いきなりこの自分がねすごく尊敬してるさ、尊敬っていうかもう見上げてるファットマイクに言われたことで俺もう落ち込んじゃって、もうじゃあどうすりゃいいんだよみたいになっちゃって、うん、で結局それは経緯は忘れちゃったけどいい音出たのでもそのサウンズライクシットって言われたことがものすごく心に残ってて、でその単語自体もだんだん好きになってて、で何年か前に公開されたハイスタンダードのドキュメンタリー映画とかもサウンズライクシット、うん、クソみてえな音だなって、ね、なかなかね悪くないですよクソみてえな音だっていうのも、うん、であとはね結局何曲撮ったのかな、当時は日本版とファット版と収録曲変えてたからその分多く撮ってるはずで、で曲順とか決めるときはすげえ楽しかったな。ファットマイクはプロデューサーとしてずっとついてくれてるわけで、エンジニアはもうそれからいくつもハイスタの作品を手掛けてくれたライアン・グリーンと初めてその時出会って、ライアンがこうやってボードを操作してくれてる間にマイクはそのちょっと斜め後ろでこう俺たちに指示を飛ばして、うん、プロデューサーって感じでもう一回行けとか、そこのメロディーライン変えてみたらどうだとか、そういったことをいろいろ指示してくれて、んで一通り撮り終わって、で曲順決めるときにマイクが膝の上にこうノートを置いて俺はこう思うってことを書き出してくれるわけ。まずポップな曲から始めようっつって、うん、日本版はメンバー3人で決めたんだけれども、ファット版の方はマイクを中心に決めて、そのやり取りにすごい興奮したな。すげえいい光景だった。で締めはこれだっつって、うん、自分たち今までそれまでさバンドもすごくちっちゃかったからあんまし自分たちのことを自分ら以外の人がタッチしてくれることがなかったの。ただその曲を決めるときにレコーディングの間ずっとそうだけれども、すごく愛情を持ってマイクが、もちろんライアン・グリーンもそうだけれども、マイクが俺たちの曲にこう入り込んでくれて、で例えばだってマキシマム・オーバードライブのっていう曲があるんだけども、そのリフがすごく新鮮だったみたいで、撮ったばっかのミックスもしてないそれをラグワゴンの上位を呼んでわざわざ聞かせたっていうね、このリフどうだっつって、うん、そうすごくそういった意味で、まあ、単純な音楽好きとも言えるけれども、やっぱバンドに対して愛情があるなっていうのをすごくマイクから感じて、うん、あと あのグローイングアップのリリッリリッリリッリリリリリとか自分でロビーで弾いてたし、うん、なんかすごく、うん、マイクのそういうあのキャラからはちょっと想像つかないけれども、うん、俺はあのそういうやっぱちゃんと正面向いてバンドに向き合ってくれるマイクの顔をすごく知ってて、うん、だ世界中でファットマイクのことを悪く言う連中はいっぱいいるけれども、いやいやいや俺は知ってるよっていう感じ、うん、俺の中でのマイクは一生変わらないだろうな、うん、だからそんなところが好きでファットにもいいバンドが集まってるんだろうね、うん、でそのレコーディングね、俺たちね2週間15日間いたの。なんだけどその間にもライブを組んでくれたり、あもっといたか、レコーディングが15日で終わったんだけども、その後ちょこっとこう 3,4 本ライブやったりで、初めてのサンフランシスコでのライブがなんでだか覚えてないけれども、多分ねブードゥーグロースカルズのツアーだったのね。そうで、ブードゥーグロースカルズのツアーでヘッドライナーがサンフランシスコだからラグワゴンだったので、多分ブードゥーグロースカルズが一緒にツアー回ったのがスウェーデンのノーファンアットオールで、一バンド欠員が出たのかな、急遽やれって言われて、俺らライブするなんて思ってなかったからびっくりしてさ、その日はレコーディング夕方までにして急遽会場に行ったのを覚えてるのね。で怖いじゃんやっぱ未知の体験だから、でしかもあのまだそのアメリカの人たちにそんなに慣れてない時期で、行ってたった数日後だったのね。でちょっと大きい場所だったから舞台監督みたいな仕切りみたいな人がいて、そいつがまたルックスがめちゃ怖いわけそうでアンプどれ使えばいいって言ったら、なんか借りてきたこんなちっちゃい、もうビギナーが部屋で鳴らすようなアンプで、これしかないからこれでやれっつって、もうひっどい音しか出ないのね。でマイクしょうがない、やるっきゃねえと思って、まあね、それは俺の話だけど、なんちゃんもつねちゃんもそうだったと思うの。何の機材だか分かんないようなのでやらされて、で6曲か7曲、まあ、必死でやったよね。で終わったらすげえみんな褒めてくれるの、うん、きっと音なんて大して良くなかった、大してっていうかひどかっただろうし、でも別に俺たちの必死さが伝わったとかそんな甘いもんでもないと思うのね。なぜか分かんないけど、ものすごく温かく迎えてくれて、うん、嬉しかったな、うん、それがすごく自信とまでいかなかったけど一つ大きな経験になった気がするな、あの時のクソ度胸というか、うん、やっちゃえばいいんだっていう、うん、うん、やっちゃえばいいんだっていうか、もうやるしかねえ時はやるしかねえっていうかね、うん、すごいいい経験したなと思って、うん、でそのライブでブードゥーグロースカルズとも出会って、当然ファットマイクを見に来てくれてて、グローイングアップにサタデーナイトっていう曲が入ってんだけど、それにフォンが必要だと。じゃあブードゥーグロースカルズ明日サンフランシスコにいるかね、移動なんだったら移動の前にちょっとスタジオ寄ってゲストで吹いてくれ、ブードゥーグロースカルズ OK したのね。なんだけど翌日現れませんでしたマイクとの約束をブッチして、なんかね、それからマイクブードゥーのことすごい嫌いになったみたいうん、そんなエピソードもあったりして、うん、だ本当はね、あのサタデーナイトブードゥーグロースカルズが吹くはずだったんだけど、あの地元のスカンキンピクル、もう今やってるのかやってないのか分かんないけど、ちょっとこうスカとかビッグバンド寄りのバンドのホーンセクションが来てくれて、まあそれはそれでね楽しくて、うん、気さくないい人たちで、結果それで良かったんだなと思うけど、そんなエピソードがあります、うん、あと何かな、もうねグローイングアップのレコーディングなんて話し始めると止まんないからこれぐらいにしとこうかな、うん、でね、帰ってきてグローイングアップツアーをやりました僕たち。それで年が明けて96年、グリーンデーの初めての日本ツアーのサポートに抜擢されて、日本で7カ所もやって、で東京なんか初めての1万人オールスタンディングっていうのを当時できなかったんだけど、なかなかそれをやって、うん、でそこでも知名度が上がって、でその後に僕たちはノーユースフォアネームとの北米ツアーに行くことになるわけです。40日間の、うん、今日この話しようと思ったんだけど、とてもじゃないけど長くなっちゃってできないね、うん、これ次回にしよう、次回麻雀か よし、次のお話をします。次のお話は宮本さんトーク。宮本さんっていうと、まあいろんな宮本さんいらっしゃると思いますけど、僕が話したいのは、僕が敬愛する宮本浩次さん、エレファントカシマシのボーカル、今ソロとしてすごい活躍されてる宮本さんの話をさせてもらいたいと思います、ね、なんであの宮本さんの話をわざわざするのかというと、まあほとんどの方がもうご存知と思いますけど、Do You Remember っていう曲がありまして、それ宮本さんが作った曲なんだけれども、それを一緒にレコーディングしてほしいということで、あの僕のところにオファーが来て、で宮本さんと一緒にミーティングを重ねて、まあここら辺の細かいところは僕のコラムに書いてあるんだけれども、うん、ミーティング重ねてメンバーをあの人に頼めないか、この人に頼めないかとか、いろいろ相談して、で俺はちょっとその楽曲をプロデュースする立場にもなったりして、うん、一曲ものすごい自分にとっても誇れる曲を宮本さんと一緒に作ることができて、うん、なので今回改めてちょっと紹介したいなと思って、でなんでわざわざ改めてかっていうと、話が持ち上がったのが一昨年の2月で、うん、ちょうど2年経つから、うん、またそこでこう自分でも聞いてみたいし、思い出してみたいし、人にも聞いてもらいたいし、うん、これはね、映画の挿入歌として宮本さんが映画監督さんから依頼を受けたものだと思うんだけれども、うん、俺も実際その映画見に行ったのね。でものすごいマッチの仕方だったの、映画と、うん、自分で聞いて鳥肌立っちゃったもん。なんだけれども、やっぱりあのその映画のために作られた曲とはいえ、曲はずっとあの曲として生きていくわけで、それにまつわるストーリーも生きていくわけで、だこうやって俺があのずっと話すことで映画の主題歌として捉えられているであろう、その曲もやっぱりこうミュージシャンが体をひねって頭をひねって作り上げた自分のキャリアの中の一部に、なんつうのかな、うん、まあミュージシャンはそれでしかないからね、何年経って振り返っても誇れる証となるような、うん、ミュージシャンにとってはそういうものなんだよっていうことをね、何年もかけて話すことで伝わってくれたらいいなと思って、うん、で俺的にこの楽曲についてこだわったポイント、うん、やっぱ俺は自分のギターを弾くことかな。もう宮本さんすごいのはもう百も承知だったんで、ただその宮本さんと別に張り合おうとかいう気もなかったし、自分のギターを弾けばなんとかなる。で宮本さんってこれもコラムで書いてあることだけども、他のものすごい有能な、もう日本でトップクラスのプロデューサーと組んでやってたりするのね。でそこで俺にこうプロデュース依頼というか、一緒に制作したいっていう依頼が来るってことはどういうことかなっていうのもよく考えてみたら、別に俺がその、 あの日本有数のプロデューサーみたいになる必要はなくて、俺は俺のままでいいんだなと、きっとそれを求められてるんだなっていうのをすごくやる前に自分に言い聞かせてやったかな、うん、そうしないと、そうしないとね、宮本浩次って化け物に食われちゃいそうで自分のギターを弾くことを、うん、ものすごく意識して取り組んだかな。ケンさんから見た宮本さんのすごいところ、すごいところはね、ま、全部いや本当にやっぱあの人はシンガーで歌がすごいのね。でシンガーで歌がすごかったらさ、全部でしょ、もうその人の全てだと思うの。だからもうそれでいいんだと思うんでね、他なんかそれは人間だから欠点とかはあるだろうけどもね、もう宮本さんっつったらシンガーで歌がすごいんだから、もうそれが全てだと俺は思うな。うん、うん、でその後ね、一緒にライブフェスにも出させてもらったりして、で俺もう宮本さんのサイドプレイヤーになるわけで、一緒にカッコつけましょうっつって、俺もうそれをね直に言ってたの、宮本さん本当一緒にカッコつけましょう、俺もカッコつけるんで。でもね、いまいちカッコつかなかったの楽しかったよ、ライブはすごくすごく楽しかったし、俺は宮本さんの脇でギター弾けてもう光栄つうか あのこれコラムにも本当書いてあることに申し訳ないんだけど、俺はバンドを始めた時に海外のバンドのことはいろいろ考えてたけど、日本で言ったらブルーハーツとエレファントカシマシしか視界になかったから、そんくらいの人から自分が頼りにされてこう物事に取り掛かれるなんてそうそうないと思うんだよね。そうだからすごい楽しかったけれども、やっぱ最初のライブちょっと空中分解しそうになって、そんなのもすら俺は楽しかったんだけどもね、うん、またいつかやりたいな、うん、作品の方もライブももし機会があればまた宮本さんとやりたいなと思って、うん、あとね宮本さんとの作業を通じて何が一番変わったかって、俺自身歌への取り組みが変わったのね、すごく。でそれが去年発売したボアードイエーミートゥーにも出てるし、もう完成もしてるんだけれども、次の鍵盤度のフルアルバムにもすごく出てると思う、うん、メンバーにじゅんちゃんを連れてったんだけど、宮本さんのバンドにじゅんちゃんにも出てる。それはどういうところで出てるかっていうと、こう曲を作るでしょ、でメロディーラインがちょっと高い、これさちょっとキー落としていいかなって言ったら、お前宮本さんにさ、宮本さんがちょっとこう低い方行きたいって言った時、お前いや高いまま行ってくださいって言ったよな、お前が愛しちゃダメでしょお前らそれは言ったんだから、お前自分でもやんないとさ激に純ちゃんそうニヤニヤして言うけど、言った手前お前そりゃ下げるわけにいかないじゃんこんばんはジョン・グレイですそうだな、うん、そういった意味でもすごい、これもやっぱいい経験だったな、やっぱバンドっていい経験ばっかだな。なこともないけど、もう悪いとこは別に見せませんいいとこばっか、うん。で宮本さんね、近況というか2022宮本読歩という初のソロアルバムを出して、この曲は Do You Remember そのアルバムには入ってます。シングルにもなってるけど、で今年に入ってカバーアルバムロマンス、これなんか大ヒットしてるみたいね、あのアルバムチャートで1位になったりして、カバーアルバム主に女性のあの昔の歌謡曲を宮本さんが歌ってるんだけども、これがまたすごい、すごくいい、うん、なんで宮本読歩もロマンスもあの聞いてみてください。さあお送りしてきました横山健のピザオブデスレディオ、次回はまた適当に告知します。僕は告知しないので、ピザオブデスのオフィシャルアカウントツイッターをフォローしてくれたら正確な情報がわかります、各コーナー引き続き募集中、あともう何でも報告お悩み何でも送ってください。メールアドレスは radio@pizzaofdes.com radio@pizzaofdes.com、 ツイッターはハッシュ、これ使われてないんだけどねツイッターはハッシュタグ POD レディオ POD レディオです、それではまた次回いつになるか分かんないけども、またお会いしましょう。さようなら。